ハローフロムカナダをお聞きの皆さん、こんにちは。カナダのトロントから配信をしているオケです。日本時間で毎週金曜日に配信をしています。この配信ではカナダの東側トロントでのライフスタイルの話をメインに、たまにクラフトや旅の話も織り交ぜつつお届けをしています。今回で399回目の配信となります。今日はですね、こんなものを見つけたシリーズで、ウェディングアイデアのことをこうまとめたね、バインダーを見つけたんで、この話をしたいなというふうに思っております。で、まあこんなものを見つけたシリーズのことは388回目の配信のところでしてますので、よかったらこちらも参考にしてみてください。で、私たちね、結婚式挙げたのはね、もう40年も前の話なんでそれくらい前の、時に作ったこのバインダーになるんですけれども、で、私たち結婚式、よく教会とかで式挙げたりするじゃないですか。ああいうのは全然やってなくて、で、カナダで、ここカナダでウェディングフォトを撮ったのと、日本ではね、ウェディングパーティーを開催しました。で、そのウェディング全体のね、アイディアの切り抜きとか、こういうものをまとめたのが、今日お話しする2冊のバインダーになります。で、1冊目が、ウェディングドレスとか、ブーケのね、ことを、アイディアをまとめたバインダーになっていて、で、ウェディングドレスすごい着てみたかったから、この、まずバインダーを開くとね、パッと目に入ってくるのが、A ラインのドレスをいろいろリサーチした痕跡ですね。で、そう。で、あと、今見てて、こう気がついたのは、こう、デコレーションがたくさん入ってるのは好まなかったのかなっていうふうに思っていて、すごくシンプルなドレスの写真がすごく多く入ってると思います。途中にね、オードリー・ヘッバーンの、ウェディングフォトも入っていて、これも参考にした一枚じゃないかなと思うんだけど、実は、私この今お話ししてる A ラインのドレスともう一着別のウェディングドレスを着ました。で、それがね、マーメイドスタイルの、ちょっとタイトなね、スタイルのドレスなんですけれども、っていうのもさっき言った、こう、日本でウェディングパーティーをやったっていうふうに言ったじゃないですか。で、これやった場所が、当時、青山にあったロジャックというね、レストランで、ほら、ジャズで有名なブルーノートってありますよね。ほんとお隣くらいのところにあったお店なんですけど、ただ随分と前にこのレストランはね、クローズしてしまったんで、今はないっていう感じね。結婚する前に、このお店でポールとご飯食べることもすごく多かったっていうのもあって、あと食べ物美味しいって分かってたし、どんな空間なのかっていうのもすごく分かってたから、それならじゃあここでウェディングパーティーするのいいかなっていうことで、場所は決めました。で、このお店地下にあるんですよ。なので、メインの会場になりそうなところに行くには、階段を降りていく必要があるってことね。なので、この A ラインのドレスではかなり危険かなっていうふうに思ったんで、そう、なのでもう少しちょっと動きやすいね、マーメイドスタイルのドレスを探したという感じです。で、実際に着たその2着のドレスの切り抜きが、このバインダーの、一番後ろのところに入ってました。それはもう全然記憶に残ってなかったんだけど、そのドレスの、なんていうのな、パンフレットとかですかね、そこから切り抜いた写真が、これの一番後ろに入ってて、ああ、そんなのあったんだって自分で思っちゃったぐらいで。で、あとね、靴のアイディアの写真がいろいろ入ってて、これ見るともう一目瞭然なのが、つま先のところがね、丸いラウンドトーンになっている。あとは太めのヒールですね。これは履くってもう決めていた、だと思います。そう、なんかエレガントな感じにするのであれば、もう少しその細身の方がいいんだろうとは思うんですけれども、そのパーティーの時に、多分こう座ってっていうパーティーでないっていうことが分かっていたから、うろうろすることも考えると、あとは長い時間ね、それを履いて立っているっていうことも考えると、その履きやすさを優先して、このラウンド等で、ちょっと太めのかかとのあるものを探してたんだなっていうのを、もう一回そのバインダー開きながらね、思いながらね、話してるっていう感じですかね。で、ウェディングドレスといえばブーケじゃないですか。このブーケのことも、バインダーの中にいろいろ残ってて、で、色としてやっぱ気になっていたのはグリーン。で、実際にその A ラインのドレス、写真、ここカナダで撮った時は、黄緑色のラン、これをブーケにしたものを作ってもらっていて、で、日本でのこのウェディングパーティーの時には、 多分イデーっていう、ショップが今もあると思うけど、これのお花屋さんがご近所にあったんだよね。でその真ん中のとこに芍薬、白い芍薬がね、入ってて、周り鮮やかなグリーンで囲ったこういうブーケをそのパーティーの時には持ちました。でブーケトスはその1階の部分からその地下のメインの会場に向けてブーケトスをするというね、こういう形を取ったんですけれども、あとね、そう今回ねバインダー見ててやらなかったけどやりたかったことっていうのも見えてきて、例えば花冠、これやりたかったんだと思います残ってるからね。あとは今ブーケはさっきお話しした感じのものを持ったって言ったんですけど、ちょっとその野原に生えてるようなお花を束ねたブーケもいいなって思ってたんだと思ってて、そう久々にその過去のバインダーを広げてみて、ああこれやりたかったんだろうなっていうのと思うのと同時に、今でもやってみたいと思っちゃうかな。なんかすごい可愛らしい感じの、ちょっと路線は違うのかもしれないけど、でもう一つのバインダーなんですけど、これに入ってるのは、まあ、パーティーであるとか、そのパーティーのデコレーションね、あとはウェディングケーキのアイディアとかもこの中に入ってます。でここでもまあグリーンと白がすごい気になっていた模様他人事のように話しますけど、でそのレストランでのウェディングパーティーだったから、まあ、そんなになんかデコレーションとかをねきちっとやるっていうのは難しかったんだと思うんですけど、皆さん来てくれた人にお土産を渡したので、最後にでこれに入れたのがウェストっていう焼き菓子屋さんって言って、お菓子屋さんかな、ここのバタークッキーをあげたんですよ。でこれを渡すのにラッピングに使ったのがグリーンの袋で、これにまあリボンをかけて渡しました。すごくむちゃくちゃ簡単なものなんですけど、私お裁縫がむっちゃ苦手なんですねここでも何回も言ったかもしれないけど、でそんな私がまあチクチク縫って作ったそのグリーンのファブリックの袋、これにまあクッキーをぴったり入る形で作って、でそれにまあリボンをかけて渡したんですね。で今回のこの今日お話してるバインダーをめくっていると、まあこのアイデアになっただろう、マーサスチュアートの雑誌のね切り抜きが見つかりましたね。あ、これを参考にしたんだなって思いながら見てたんで、そうそう、あと以前にその手作りしたウェディングアルバムのことをノート記事の方にまとめたことがあるんですよ。でその中にファーストバイト、ケーキをね食べさせ合うみたいなのあると思うんだけど、あれを白黒写真のパラパラ漫画みたいにまとめたものをそのアルバムの中に入れていて、でこれノート記事の中でも書きました。でそのアイデアになった切り抜きもこのバインダーに入ってたんだよね。そう、ああそっか、これをアイデアにしたんだなってそれを改めて見て思うっていうね。その作ったウェディングアルバムは新聞風のページが折りたたまれて、アルバムの中にこうポケットを作ったから、そこにこう刺してある感じなんですけど、その例えばね漫画風に吹き出し入れてるページもありますし、あとはスゴロク風にデザインしたページっていうのもあったりして、まだジンを作っていなかった時代のことじゃないですか何十年も前だから。でも今考えればこれジンに近いのかもってすごく思った。まあ同時に、まあこういうことが私は好きなんだっていうことを本当再認識させられるかも。あとこの前回のノート記事ではアルバムの一部をね紹介した感じなんですけれども、この続きを書こうと言い続けて早何年っていう感じでなのでこの配信のアップの時に間に合えばノート記事のリンクも貼っておきたいと思います。ね、そのアルバムの中を見るとどんなパーティーだったのかっていうのがすごい分かりやすかったりもするので、まあ、間に合わなかったら後日アップかな。で最後はウェディングケーキのことですね。で生クリームがこう塗ってある生地を何段かこう重ねたケーキにお花だったりフルーツだったりを飾ったシンプルなケーキで、こういう写真がバインダーの中にはたくさん残されていて、まあ、これが作りたかった、私はこういうのを作りたいって思ってたんだなっていうのがすごくよくわかるんですけど、ケーキはそのパーティー会場でもあるロジャックの方に作ってもらって、でまさにね思い通りのケーキに仕上げてもらったっていうふうに思ってます。 あとね、このバインダー広げてたら面白いものが出てきたんだけど、それ何かっていうと、私絵心全くないんですよ。ここでも言ったことあると思うけど、そんな私が描いただろうブーケのイメージとパーティー会場のデコレーションのイメージ、さっき会場はね、あんまりそういう飾り付けとかはできなかったんだけど、まあ、こんなことがやりたいのかなみたいな、それをまあ絵心のない私がね書いたものが残ってて、びっくりっていうふうに思っちゃったりもしたし、その通りにはならなかったけれども、手を動かしつつその頭の整理みたいなのがねしたかったんだろうなーなんていうふうに、自分が書いたものを見ながら思いましたね。まあ、今回ウェディングアイデアをまとめたバインダーを眺めながら収録してみてね、こう思うことがあって、それはやっぱ自分のスキンがすごくよく見てくるよね。うん。何十年も前のものではあるんだけれども、自分が何を好きなのかっていうのをすごく客観的に見えるというか、今回あんまりなかったんですけど、逆にね、この変わってきたこと、その時には好きだったけれども、自分の心にあんまり今は響かなくなったものっていうのも当然あると思っていて、そういうものをなんか、何十年も前のバインダーを通して思うというか、まあ、考えさせられることでもあるのかなっていうふうに、とても思ったことですかね。で、このウェディングアイデアをまとめたバインダーをペラペラめくる動画を、スレッズの方にアップをしてますので、今日お話している内容と合わせて楽しんでもらえたらいいかなっていうふうに思います。あとはせっかく今日ウェディングの話をしたので、聞いている方で私はこんなウェディングしたよとか、あとこんなウェディングをこれからしたいっていうふうに思っているのもでもいいですし、あと自分のウェディングでやりたいことを私はこんな風に整理していましたよっていう、まあ今回私であればバインダー作ってたでしょ、まあ、こういう感じでなんか自分もアイディア帳みたいのを作ってたよっていう方がいたらすごく興味あるので、ぜひコメントを残してもらえたら嬉しいなというふうに思ってます。では399回目の配信はこんなものを見つけたシリーズから、ウェディングアイディアのバインダーを通してお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきどうもありがとうございます。また次回の配信でお会いしましょう。カナダ・トロントからOKでした。